사람에게 허공간 걸을 대죠.
始まりました。行列のできる訪問看護ステーション。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。このね、行列のできる訪問看護ステーション、もう長くなるんですけど、何年ぐらいなのかな？数年やってるんですけども、僕がもともとラジオをやりたかったのは、病院に勤めてた時代に、看護師ね、病棟看護師をしてた時代に、病院の中で院内ラジオっていうのをやりたかったんですよ。病院に入院してる患者さんに向けて看護師さんやお医者さんやいろんな、ね、病院では働いてる人がいますので、そういった人たちが登場するラジオ番組をね放送したかったです。で、僕は音楽っていうかロックとかね、パンクロックとかそういうのすごい好きなんで、夜中にそういうラウドミュージックの番組を病院中で流すっていうのをやりたかったんですね。でもそれがなかなかねうまくいかなくて、どうしようかなっていう時にこの地域のね放送局ラジオカフェと出会いまして、そこで音楽放送を、音楽放送っていうかトーク番組やな、看護師さんだから喋れることがあるだろうって言ってトーク番組を始めて、もう行列のできる訪問看護ステーション自体は数年なんですけど、その前に始めた番組から合わせるとねもう10年ぐらいになるのかな。10年ぐらいやってるけどさっぱりうまくなりません。この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェから生放送でお送りしています。はい、じゃあ本日のゲストはアドナース京都音楽療法センターから音楽療法士のお二人を招いています。それではお二人よろしくお願いします。今日は
お願いします。
お願いします。
三好さんと甲斐さんです。
はい、
はい、三好さんと甲斐さんね、音楽療法士ということで、
はい、はい、
もう立派な音楽療法士さんなんですかね。
いや全然まだまだ新米で、
まだまだ新米のね
はい、
なんて言ったらいいの、資格自体持ってるんやもんね。
持ってます。
うん、だから看護師さんと一緒だ、資格は持ってても病院に来てもだからってできるかって言ったらできないもんね。いろんな資格を取った上で経験を積んでいくっていう段階ですかね。はいはいはい。じゃあそもそもその音楽療法士さんっていうのは何してる人なの？
音楽療法士さんっていうのは音楽を使ってこう治療目的に音楽を使うっていう、音楽のセラピストっていう感じなんですけれども、ざっと簡単に言えば、
はいはいはい、はい、だから治療に音楽を使うみたいな感じのイメージが、
ね、うんうん、
いろんなセラピーってあるよね。セラピーって言ったらほらなんかドッグセラピーとか、
うん、
あ、ドッグセラピー、アニマルセラピー、
あ
ー、で、まあ、そんなのもあれば、僕たちが病院で働いた時は理学療法士さんとか、
うん、
そういう、ね、医療系のなんていうかな、いわゆるセラピストみたいな人たちもいるよね、
うん、
で、それな、で、ミオさんとカイさんはそれを音楽を使ってやるんだと。
そうです。
なんかどうなの、それをやろうと思うきっかけってなんかあるの？
きっかけは、うん、大学のパンフレットをいろいろ取り寄せたら、図書カードもらえるよっていうのが高校の時にあって、パンフレットをこう寄せた中に、一個の大学に音楽療法っていう勉強ができるみたいな、音楽学科の中で、うちの学校の音楽学科は音楽療法の勉強ができるっていうのがあって、いや、これ面白そうだなと思って、
うん、
ですね。
はあ、じゃあその大学の学部がなんかあんねや。何大学？
同志社女子大学、
同志社女子大学ね、
学芸学部、はい、音楽学科、音楽文学
長い
学芸学科の
学芸学部、
学芸学部なんですよね。
芸を学ぶと書いて学芸学部で、まあよく言うたものだっていう、音楽学科と、情報メディア学科と国際教養学科と、
うん、
こうまあメディアをするのと英語を学ぶのと音楽を学ぶのと芸を学ぶよね、一緒だよねみたいな、あ
くくりなんや。
そうなんです。
はいはいはいはい、はい、でもその何、音楽を使うってことは楽器をやるんよね、
うん、
今日お二人楽器持ってきてくれてますけど
はい、
はい
はい、
三好さんは何を楽器？
私フルート。
フルート、
はい、
笛ね。
笛です。
かっこいいかっこいい。それはなんで三好さんがこうフルートをやろうと思った何かあるの、きっかけって？
これ私中高は吹奏楽部で6年間フルートやってたんですけど、まあまあまあ、吹奏楽部って始まる前にオーディションとか面接とかあるんですけど、
はい、
まあ第一志望第二希望違うかったんですけど、私サックスやらクラリネットやら、まあ吹奏楽のいわゆる花形がしたかったんですけど、
はい、
もうちょっとこう列に並んでる時に呼び止められまして、
はい、
副顧問の先生に、三好ちゃんちょっとあなた背が小さいからフルートね
いやいや、そんなことあるの？いやいや、小さいところとかある。
あるらしいんですよね。まあでも本当に中学校1年生の時、めちゃくちゃ小さくて、チューバを抱えると、ぐらつく&譜面台見えない事件が発生したり、こうトロンボーン腕届かんみたいな、最後、一番伸ばす音届かない事件とかあって、まあその楽器は確かになと思ったんですけど、でも他の楽器できるのに、ちっちゃいからフルートね、みたいな。
でもフルートって花形ちゃうの？
意外とあのオーケストラの中になってくると花形にもなってくるんですけど、吹奏楽ってやっぱトランペットサックスが花形になってきて、フルートってこう美味しいようでサビがバーって盛り上がってきたらこうトランペットとサックスにメロディーを持っていかれ、後ろでピリピリピリピリピリってやってるんですこうクソーみたいな、こうサビの盛り上がる前の7連符来たらもうピリピリピリピリみたいな、意外と美味しいとこ全部持っていかれちゃったりするっていう。
っていう楽器なんやな。
意外とバラードとかになってくるとサビじゃないや、ソロが回ってきたりもするんですけど、なくはないんですけど、だからまあまあオーケとかの方が美味しいだろうな、きっと楽器的にはっていう感じですね。
なるほどね、そういう楽器な。はいはい。カイさんは？
私は、高校の時ギターマンドリン部という部活に所属してて、
はい、
で最初私も吹奏楽部に興味があってそっち行きたかったんですけどね、はい、なんかギターマンドリン部の先輩に声をかけていただいて、え、珍しいと思って、なのでそっちに見学行ったら、あ、そっちの方がいいなと思って、でパートはその時はギターだったんですよ、うん、で3年間ずっとギターしてて、でマンドリンはその時はやったことなかったんですけど、うん、なんか大学でその音楽療法の実習に行くことになった時に、高齢者 の福祉施設だったんですけど、うん、なんか高齢者の方はマンドリンすごく聞いてもらったらいいと思うっていうことだったんで、うん、マンドリンもその時にちょっとやってみようって思って、それきっかけでちょっとやりだしたんですけど、
はいはいはい、これ今抱えてるのマンドリンやね、
うん、そうなんです。
まあギターに似てるんだけど、何これ、
え、
なんかのヤシの実半分に
切って、いやよく言われますけど、なんかビワですかってよく言われます。
あ、ビワっていう楽器あるね、日本の。
あ、ありますあります。
あれと似た感じなんやけど、
うんうんうん、
マンドリンってどこの楽器なの？
イタリアの楽器だそうです。
イタリア、
はい、
そう なんですね。だから、うん、なんかおそれ見ようとか、
うん、
そういうの弾くとすごくあーってなると思います。
ほんならそのちょっとこの流れであーっていう部分弾いてくれる？ちょっと
待ってください。じゃあサビの部分弾きますね、はい、こんな感じ。
すごいすごいすごい。イタリアっぽい。イタリアっぽい。
ああ、うん、確かにイタリアかもってなりますね。
イタリア感出るよね。
イタリアかもみたいな。
でもこれ見た目イタリアじゃないんやけどな、僕の中で。
ああ、そうですか、うん。なんだと思いましたか。
いや、なんか日本の楽器っぽい。その、だからそれこそビアのイメージがある。
なるほど、
うん。
なんだろう。私もなんかそれ聞くまでは、うん、普通に西洋 もうあの楽器なんだろうなぐらいにしか思ってなかったんで、うん、
はいはい、
確かにでも言われてみれば日本って思う方もいるのかなと思いますね。
でもイタリアの楽器なんやね。
そうなんですよね。
はいはいはいはい、ありがとうございます。じゃあ三好さんはさっきフルートのね、はい、説明してくれましたけど、
はい、
これ弾いたらフルートやっていう、
それがね、
あんまないの？
いや、あると思うんですけどパッと思いつかないっていうか、やっぱマンドリン以上に多分もうメジャーになってきてるからかなみたいな、
うん、フルートって聞いたら大体こうイメージつくもんね。
なんとなく あれねあれねみたい な、うん、でこれちょっと考えたんですけどね、うん、なんかパッとあこれフルートやっていうのが出てこなかったというか、うん、でもまあなんかやっぱクラシックとか、はい、そういうなんかちょっとしっとり、まあ、ジャズとかもできるんですけど、うん、
じゃあ
しっとり系とかもいいか、
うん、じゃあしっとり系で、
しっとり系で
何でも合いそう。
何がいいかな、うん、ちょっと待ってください。
何がいいかなって、
何がいいかな、
リクエストしたらできちゃうの？
え、それは難しいですよね。
得意なやつ
、
うん、
Thank you. するんじゃなかった
な。服楽器やからね。
そうですね。
あ、そっか、服楽器やからね。
そうですね。
あれ服楽器な、何楽器って言うの？
これは木管、管楽器の中の木管楽器ですね。
木管か。
木管なんですよ。もう今木の要素、元は木なんです、うんうんうんうん、フルート。
そう、これ今何でできてるやつ？
これはね、木は銀なんですけど。
銀。
ここ何だったっけな。はい、あ、銀、なんかちょっと銀よりワンランク低い、銀までいかないんですっていう。
あ、
フルートってここがこう全部銀に、私このマウスピ口の元の部分だけ、はい、あの金なんですけど、ピンクゴールドってやつなんですけど、はい、楽器によったらこれが全部銀になったり金になるにすれてこうお値段も上がっていくっていう、う
ん、あ、なるほど。え、でももともと金なんでしょ？
木です。木のやつもあります。だから黒の、
あ、それなんか木のやつが最高級ちゃうの？
うん、どうなんですか。多分楽器のメーカーによって、うちは金より銀の方がいいんですっていうところもあったりするので、うん、あ、まあまちまちかなと思うんですけど、あとは音質の好みかなっていう。
音質変わるんやな。
変わるみたいで、やっぱ銀の方が金よりもこうキリッとした音になるというか、金の方がマイルドになるんです、うん、
なるほど、ね、
感じで、多分木もまあどっちかというとマイルド寄りなのかなっていう感じで、うんね、最終的には多分ね、え、好みで、で多分なんか世界的フルーティストのなんとかさんが使ってるなんちゃらモデルみたいな感じで売ってるっていう、はいはいはい、
なるほどね。わかりました、うん、ちょっと今ちょっと楽器演奏してもらったんですけども、じゃあちょっとここで一旦曲に行きたいと思います。三好さんのリクエスト、
はい、
でちょっと曲紹介してもらってい
い？はい、はい、今日ちょっと持ってきたのが葉加瀬太郎さんの Joy of Life っていう曲なんですけども、私あのピアノもずっと習ってたんですけど、そのピアノの先生の娘さんバイオリニストで、まあ、バイオリンも結構こう昔から親しんだ楽器なんですけど、私の中で、でまあいろいろご縁とかがあって、葉加瀬さんのコンサートに2年か3年前の年末に行った時の1曲目の曲で、こうライトアップされて葉加瀬さんがバーって出てきてバーって弾いてはった、この曲を聴いてすっごい鳥肌立ったのを覚えてて、なんかオーラというか、あ、これが世界で活躍する人なんやみたいな、ですっごい印象に残った曲だったので、今日はちょっとそれをリクエストさせてもらいます。
はい、はい、じゃあ、曲タイトルお願いします。
タイトル、はい、葉加瀬太郎さんで Joy of Life。
はい、じゃあ後半いきたいと思います。今度ですね、カイさんと三好さんが今お仕事されているアドナース京都音楽療法センターっていうところが、オープン記念のオープンハウスっていうのをやるということで、
はい。
はい。これはどんな感じになるんですかね？
どんな感じ？
うん。何をします？まず。
ですね。
はい。
あのオープニングセレモニーというのが、はい、あの間の時間にあるんですけれども、あの、その、オープン記念イベント自体は1時から4時まで、ありまして、で、出入り自由でどなたでも見学に来てくださいっていう感じで開放しておりまして、で間の時間2時から2時40分間の間はその施設の代表の方の挨拶だとか、で音楽療法士についてあのアドバイザーで来ていただいている浜谷のり子先生から、お話がございます。あと3つ目は私たち、三好会も含めて、いろんな音楽療法士さんと一緒に集まってミニコンサートをさせていただく予定になっております、
うん、なるほど。あのさっきさっきあのちょっと聞かせてもらった、マンドリンとか皆さん吹いてくれたフルートとかが実際にコンサートで聞けると
の予定です。
予定です。それが、それぜひ聞きたいとね、足を運びたいと思ってると思いますよ、もうこれ聞いてる人は。
うん、
で、それが、6月28日金曜日、13時から16時と、6月29日土曜日の13時から16時で。
はい、そうです。
で、その、あ、じゃあコンサート聞きたいは、音楽療法って、そもそもそこのね、アドナース京都音楽療法センターで音楽療法っていうのやってるんですけども、うん、どんなことやってるのってお話が聞きたい方は、14時からですね、
うんうん、はい、
そこで、お話が聞けたりミニコンサートが聞けたりっていう企画をやりますよ、うん、
はい、はい、
で普段甲斐さん三好さんが音楽療法をしている場所の見学っていうのは13時から16時の間にどうぞ ご自由にみたいなね、
うんうん、
そんな感じですよね。
はい、そんな感じです、
うん、そこで普段はそこで音楽療法っていうのをやってるわけですよね。
そうですね。
それどんなこと？
うちは対象はメインは子どもなんですけど、うん、未就学児さんから高校生までの方が来てらっしゃって、うんうん、私たちのやり方としてはそのセッションルームに一人お子さんが入っている状態にピアニストのセラピスト、直接関わってるセラピスト、カメラマンっていう3人が一人に対してやってるっていうスタイルで一人30分でやってます。
あれ何、じゃあ何、ピアニストの人が一人、
うんうん、
でセラピストの人が一人、
うんうんうん、
でカメラマンが一人、
はい、
3人、
うん、3人
がその一つのお部屋で、対象の子供は何人、ほんなら
子供は基本一人なんですけど、はい、その子によって、まあ、あの2人とか3人とか小グループの場合もあって、それはちょっとその子のニーズに合わせて組んでいくっていう感じなんですけど。
ああ、じゃあ何、じゃあ子供さん1人のことが多いよね。じゃあ子供さん1人に対して3人の音楽療法士さんがペアを組んで、治療に当たってくれるみたいなイメージ、う
ん、そんな感じです。
すごい手厚くないそれ。
手厚いですよ。
手厚いですよね。
なんか音楽療法っていうぐらいからね、うんうん、そのなんていうかな、やっぱり3人でやる意味っていうのはすごく大きいんやのか。
まあいろんなスタイルがあるんですけど、まあ、あくまでも私たちはそうしてるみたいな。でやっぱり子供ってなってくると、動ける子とかになってくると、こう弾きながら一人でこうずっと声かけだけでってするよりかは、一緒に遊びもちょっとプレイセラピー的な感じになるんですけど、遊びも交えつつ一緒に動き回れる人っていうのもやっぱりいた方がこっちとしてもいいし、カメラっていうのもまあ後々の記録取ったりとかっていうのに使うんですけど、やっぱこう固定だけじゃなくて、例えば今はこの表情を撮っておきたいとか、今はこの手の動きが出たとか、そういうなんかポイントみたいなのがやっぱあるので、そこをこう頑張って捉えるみたいな。
はいはいはい。
カメラも難しいんです。だから、うん、
カメラワークみたいなのが
難しく
て、それはあれやろ、プロのカメラマンだったらいいかっていうと、まあ、そこもついて音楽療法分かったカメラマンみたいな。
そうです
ね、そんな感じになりますね。やっぱここは全体を撮ってほしいとか、ここは対象者だけ撮ってほしいとか、そういうのがあったりするんで、
本当はベテランの人がカメラマンもするべきらしいです。だから分かるので、撮りどころが。
うん、なるほどね。だからピアニストはだから演奏をそこでメインにやっていく。
だからパターンによってはピアニストがまあ音楽をするので、そっちの人がメインで引っ張っていって、あくまでもアシスタント的な立場として関わってるっていう場合と、本当に関わってる人がメインで引っ張ってる場合と、状況によって変わってくるんですけど、
はいはいはいはい、
あれはどっちが正解なんですかね。
どうだろう、なんか正解も不正解もないかもしれないですけどね。
まあ、対象に合わせてってことになるやな。対象によるんやな。
全てはそこですね。なので本当にもうその子に会ってみないとわからないから、ここでこういう風にするんですっていう断言できることっていうのはないのかなっていう感じ。
なるほどね。だからその相手に合わせていくっていうのは、やっぱりそこにすごく難しいよね、技術っていうか。
難しいですね。
決まった音楽を流してるだけじゃないじゃないですか。それは何、まあ、合わせるって言ったら単純にテンポを合わせるとか、強弱もある。
強弱もありますよね。
音の強弱あるでしょ、やっぱり。音の強弱もあるし、曲はどんなのを使うの、使うっていうよりを作るの。
曲はもう即興演奏で、はいはいはい、その子の動きとか声とか、
はいはい、
出す音に合わせてもう全てその場で作るっていう感じ。
その場で作る、
はい、
できるの、そんなことが。
めちゃくちゃ難しいです。
何ここやねん、お前散々喋っといてそれだけ怖いから。そこの技術もいるわけや。そうです、ね、センス、技術で何
これ。あ、まあ、
どっちもセンスもやっぱね、ありますよね、なんか音楽センスというか。
じゃあ、まあ、作れるわけだ、あなたたちは。
承知します。
じゃあこの番組の曲とか作れんの。
おお、
ちょっとお時間いただけ
たら。あげるあげるあげる。何、2週間ぐらい。
2週間
2週間ですか。
ソング的なやつですか。
なんかオープニングとエンディング。
オープニングとエンディング、なるほどなるほど。
いや、そんなんも作ってくれたらもうそれですよ。
なるほど。
毎月それでいくみたいな。
お
できなくはないけど、曲の良し悪しの保証はできませんよっていう。
あ、それ僕は気に入らなくて。
そうですよね。
線ぐるぐるぐる。
キャッカってするから、ね、
キャッカってするから、もちろんありますし。
あ、でもそれいいかもしれない。一回作ってもらおうかな。
頑張ってみますか。
ね、曲作ってもらおうと思ったらどうしたらいいの？なんかイメージを伝えたらいいの？
イメージあったらその方がいいですし、うんうんうん、もし歌詞とかあるんやったら、
歌詞、うん、
歌を作るのであれば、
う
ん、でまあイメージとかで楽器とかそういうのがいいっていうのであれば、イメージとかあれば、なんか、うん、例えばアップテンポな元気なオープニングが、ファンファーレ的なオープニングがいいんだとか、こうなんか バッと入ってくるのがいいんだとか、なんか、うんうんうん、そういうのだけでもあった方が気持ち作りやすいっていう、うん、
そうリクエストがあったら作りやすいっていうな、うん、ああそうか、いやでもそれは作ってもらおう
はい、
それ1ヶ月後できてんねやろか、
はい、1ヶ月後
できてるのかな、
はい、あでもそんな長くないですもんね、オープニングとエンディング
だから、うん、あそうそう、2分ずつぐらい、
2分ずつぐらい、
2分結構ありますね、今
30秒ぐらいかと思ったんですけど、ね、違うんですか、
いやいや、オープニング2分ぐらい喋るようにしてるから、
あ 2分ずつ
それ持ってほしい、
あ、うん、そうか、喋ってる後ろの、
あでもオープニングとエンディングが一緒でもいいよ、
うんうん、
オープニングとエンディングが
一緒の曲でも、あまあ悪くはないから、
なるほどなるほど、
うん、それも別々あった方が嬉しいけど、
全集しますという感じです
、ね、間に合ったら間に合ったら次回って さ、それ持ってきて来週もじゃあ予定しといてくれる、悪いけど、
その音源音源を持ってきたらいい感じですか、じゃあ
音源、そうそう音源をもう運んできてもらって、その時のこう苦労話とかを聞かせてもらう回数から、
なるほど
なるほど、どうやって録音しようかなっていうところからですよね、
あ録音な、うん、録音は僕の持ってる機材でなんとかなるかな、
あすごい、じゃあそれでいきましょうかね、
いっぱい楽器あるしって、
あそうやね、音楽療法やから、音楽療法センターなんやから楽器いっぱいあるよね、
うん、あります、
あじゃあ僕も参加できる、なんか
ああじゃあ
なんかここでシンバルとかや
って、ぜひぜひ、あドラムとかどうですか、
ドラム
ドラム
ドラムセット、ね、
それこそ時間欲しいわね、
1ヶ月でいけますかね、
それ無理やな、
もうとっくして
だから、まあ、こうなんか一発だけやるやつにして、あ
ここでクシャーみたいな、
そうそうそう、
ここで
タイトルコールの前のここみたいな、
そういうやつも準備して
わ、はい、
かりました、ちょっと参加できるところのある、
そうそうそうそう、あもうほんならそれ楽しみに、
オープニング
で、じゃ あ, もう理解あ次回のゲストというか今ここで決まりましたのでまたお願いします
、はい、
じゃあ、ね次の曲は甲斐さんからのリクエストで、
はい、
はい、なんか曲紹介思い入れがあるんですかね、なんか、
はい、私は、清塚信也さんと高井ランドさん の, あの連弾の曲でアジタートという曲なんですけれども、清塚信也さんはあのご存知の方もいると思いますけど、のだめカンタービレであのイケメンピアニスト千秋先輩のピアノの吹き替えをしたピアニストさんなんですね、今とても有名でテレビとかでもしょっちゅう出てはるんですけれども、その方とその方の大学時代か高校時代かちょっと忘れちゃったんですけどの時の同級生高井ランドさん、こちらもあのプロのピアニストの方なんですけど、このお二方が連弾をしているアジタート、アジタートとは音楽用語で劇場的にっていう意味なんですけど、ちょっとめちゃくちゃかっこいいんで、ぜひ皆さんに聞いていただきたいと思って、
わかりました、
はい、以上です、
はい、曲紹介、じゃあ曲タイトルお願いします、
はい、清塚信也&高井ランドによるアジタート、
フラフリフラフリフライでも京都へ行こう、
はい、エンディングです、今日は音楽療法士の三好さんと甲斐さんゲスト来てくれました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
じゃあねもうなんていうのかな、この番組のテーマ曲も作っていただけるということでありがとうございます、
これじゃないんですねテーマ曲は、
今これで、
今は、ね、
そう新テーマ曲、
新テーマ曲、
うん、リニューアルする
さっきのに曲つけるみたいな感じどうですか、
あ何さっきのって
なんかだったら、ね、なんか
あリクエスト曲、
子供の掛け声みたいなあれ、
ああこの曲の
これ、あこれ、あもう曲あるのか、
そうそう曲あるん
です、だからダメですね、うん、
いやいやあのちゃんとオリジナルで作って
はいわかりました
じゃあリスナーの方へね何かメッセージありますかね、三好さんから、
そうですね、うん、まあまあまあまだまだ新米なんですけれども音楽療法頑張りますので、はい、ぜひオープンハウスも遊びに来てほしいなと思います、
はいオープンハウスの話題出ましたよね、はい、
ぜひぜひ、
はい甲斐さん、
もう三好さんと同じ感じになりますが、私も新米ながらにちょっと頑張ってまいりますので応援よろしくお願いします、
は
い、
曲作り
も、ね、はい、
曲作りも頑張ります、
はい、オープンハウスがもう一回言っときましょう、6月に今度ですね2019年6月28日金曜日、はい、29日土曜日13時から16時2日間にわたってやっていますので、またね、さっき聞いたらホームページネットにアップしてないと言ったんですけど、これ帰ってすぐやって、検索に引っかかるようにしておきましょうね、
はい、はい、
じゃあアドナース京都音楽療法センターから三好さんと甲斐さんお越しいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェから生放送でお送りしました。 それでは皆さん次回までお大事に。